皆さんごきげんよう。Love for Things の時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。 Love for Things は生きているものの命の重さはみな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。こんにちは、 FM 那覇ラブフォールシングス岡本美沙です。10月も半ばを過ぎ、秋の気配が少しずつ色濃くなってきましたね。昼間はまだ夏の名残を感じますが、朝晩は空気が澄んで心地よい風が吹くようになりました。季節の変わり目、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、いつもの参りましょう。一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は霜が降ると書いて霜降ですね。秋がいよいよと深まり、朝晩の冷え込みが一層強くなる季節です。文字通り夜の冷気が増して霜が降り始めるという意味があります。山里では朝方になると地面が白く光って、まるで薄いベールをかけたように霜が見られる時期です。この頃から空気は一気に澄み渡り、夜空も星も一層きれいに見えますね。虫の声が少しずつ少なくなり、代わりに木々の葉が風に舞い落ちる音が秋の静けさをより深く感じさせてくれます。まさに秋の仕上げのような季節です。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項。今の期間はキリギリスとにありという時期です。キリギリスというのは現在のコオロギのことですね。戸口近くで鳴き始める頃という時期ですが、昔の日本家屋では土間があって、夜になると虫たちの音が家の中までよく聞こえたそうです。我が家も山里に住んでるので、割と虫の声はね、近くに聞こえるんですけれども、虫の声を声として聞き、風情を感じるのは日本人ならではの感性。秋の夜長、虫の音はまるで自然の子守歌のようです。二十四節気は今から2600年前に中国の黄河付近で誕生した暦と言われています。そのため日本の気候と必ずしも一致しない面がありますけれども、毎年同じ時期に同じ節気が巡ってくることから、特に農業の目安となったそうです。私は山暮らしなので、その点はまだ風の向きや土の匂い、木の葉っぱの色やその数など、そういう自然との関わりも多いんですけれども、都会暮らしの人は本当に知らないうちに冬になっていたなんてこともあるかもですね。さて、今日の話題はね、ちょっと多岐にわたるんですが、最近私仏教のセミナーを受けてるんですね。で、人間関係の悩みってどこの世界でもあって、あの人嫌だなとか、またこんな意地悪されて頭きたとか、悩みのほとんどは人間関係といっても過言ではないほどですよね。そこで先日は仏教の歴史について学んだんですけれども、その時に先生がおっしゃったのが、お釈迦さんも説法を聞く人全員に賛同されていたわけではないというお話からのスタートだったんです。お釈迦さんの説法を聞く人がとても多くなってきたことから、命を狙おうと妬み染めみから暗殺しようとした人がいたのですが、その人の名は台場だったという人で、この人は3回もお釈迦さんを暗殺しようとしましたが、3回目に爪に毒を塗り、お釈迦様を引っかいて毒を塗ろうとしたところ、自分に塗った毒が回って死んでしまったという人です。お釈迦さんが残された一切経というのは7000巻にもなり、その中の法句経というのがあるんですね。法律の方に句点の句、それにお経の経と書いて法句経というんですけれども、この中の一節に、過去にも今にも未来にも皆にてそ知る人もなく、 皆にて褒める人もなしという言葉をこのセミナーで教えていただいたんですが、これは全員に好かれることも全員に嫌われることもないというお話なんですね。自分軸で生きる、自分軸で生きると思いつつ、こんなことしたらどう思われるかわからないとか、人の目を気にして生きるのが現代人ですね。まあ昔もそうでしょうけどね。また日本人は特に周りとの協調性を大切にする民族ですので、こんな格好で出かけると笑われるよなんて言われたりとかね、まあ、自分の個性っていうのが思いっきり出せるというようなことはないですよね。でも自分の人生、自分の軸に引き戻さないとと、先日の仏教講座で私は改めて思ったんですね。そこで、これはパレートの法則にも関係があるぞと思い出し、パレートの法則についても、お話をつなげてみたら面白いかもしれないと思った次第なんですね。皆さん、パレートの法則ってご存知でしょうか。経済学者パレートが提唱した80対20の法則なんですが、この法則は世の中でも多くの現象が 80% と 20% のバランスで成り立っているというものなんですね。例えば世界の資産の 80% は 20% の富裕層が所有しているとか、交通渋滞の 80% は 20% の道路で発生、またよく着る服の着る服ですね、 80% は持っている服の 20%、働きアリの2割が8割の餌を集めている、これは2対6対2の法則なんですが、この2対6対2の法則を人間関係に当てはめると実に面白いんですね。例えば自分の意見に賛同してくれる人は2割、どちらでもない人が6割、反対する人が2割、つまり自分を嫌う人も2割いるのが自然のバランスなんですね。今日はね、こんなお話を中心にね、お送りしたいなと思っております。さて、ラブ・フォール・シングスはこの後 CM を挟んで楽曲、そして後半は人間関係を仏教と自然の摂理から見つめるというお話でお送りしたいと思います。素敵な30分をラブ・フォール・シングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
今日もソルフェジオ周波数の BGM で後半スタートです。 C を 528Hz に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz の3音が入った音ですけれども、ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、そして恐怖心、不安からの解放を促すとされています。心に働きかけ、感情に安らぎを与え、自己解放をサポートするということで、心身のバランスを取り戻し、生きる力を強化すると言われています。 少しの時間心をリラックスし、ラジオに耳を傾けていただけたらと思います。そしてお送りした曲はソンブラスナダマス、マリア・ガラーニャさんの歌声でした。この楽曲は私が子供の頃からよく聴いてた楽曲でして、もう私の大好きな楽曲の一つなんですけれども、発表は1943年、影ただそれだけという意味の題名ですね。もともとはタンゴの楽曲なんですが、今ではタンゴだけではなくてラテン音楽としてたくさんの方が歌ってらっしゃいますね。さて、今日は、仏教セミナーのお話からパレートの法則にまで及んだんですけれども、前半にお話しした、北行の一節、過去にも今にも未来にも皆にてそしる人もなく、皆にて褒む人もなしというね、この言葉からパレートの法則を思い出して、ちょっとお話前半にしたんですが、セミナーが終わった後に北行というのとね、この一節についてちょっと調べてみたんですね。そこで見つけたのが白隠禅師という、お坊さんですね、の方のお話だったんですね。このエピソードは、確かエックハルト・トールさんの著作ニューアースという本に、掲載されていたので知ってはいたんですけれども、またここで、このお話と再びに出会えたのでちょっと驚いたのでね、今日もご紹介しようかなと思っております。この白隠禅師という方なんですが、白いに隠れると書いて白隠禅師ですね、禅の師ということですね。ある村に未婚の娘が妊娠してしまいました。相手を問い詰められて困った末に本当のことを告白すれば大変なことになると思った娘は、生き仏様として言われていた白隠さんの子供だといえばことは穏便に収まるだろうと、苦し紛れに村でお坊さんですと嘘をついたそうなんですね。で、村人は怒って赤ん坊を白隠禅師に押し付けます。しかし白隠さんはただ一言、ほうそうかと言って赤ん坊を育て始めたんですね。白隠のそんな噂は村に瞬く間に広まって、堕落坊主とかって言われてね、宅発をしても誰も食べ物をくれなくなったり、またお寺のお弟子さんもいなくなったりしたんですね。白隠はいよいよお寺も追い出されそうになったりするんです。娘はこれは大変なことになったと事実を告白して、村人が謝罪に訪れた時も白隠禅師はやはりほうそうかと答えただけだったんです。このほうそうかという言葉には、相手を責めるということもなく、自分を弁明するでもなく、現実を静かに受け止める深い知恵が宿っています。人間関係で心がざわついた時に無理に相手を変えようとするのではなく、まずほうそうかとこう受け止めるんですね。いやいや、私もね、凡人ですのでね、誠実に毎日をね、神を重ねるように私は生きてると思ってるんですが、あらぬ噂に心をいたためたりとか、いろんなことで傷ついたりすることもあります。皆さんもそうでしょうね。で、最初に戻って、過去にも今にも未来にも皆にてそしる人もなく、皆にて褒る人もなし、そこからね、心がね、ふっと軽くなる瞬間が生まれるのかもしれませんね。そしてここでパレートの法則ですね。ちょっと楽になる考え方、80対20の法則。これは経済学者パレートが提唱した法則があるんですね。お釈迦さんのような良い説法をしていた立派な方でも、全員が賛同してくれるということではないということなんです。この80対20の法則ってどういうことかというと、前半でもちょっとお話ししましたが、多くの現象は80対20にばらつきが生まれるという法則なんです。前半でもね、何点か申し上げましたが、犯罪の 80% は 20% の人間によって行われるとか、スマホは 20% の機能を覚えれば 80% 使いこなせる、前半にもね、何点か申し上げましたなどあるそうです。ただし90対10とか70対30といったばらつきもあるが、でもいずれにしてもばらつきが生まれそうなんですね。ちゃんとグラフにもなっているそうなんですよね。 こういった現象をひっくるめて、これを発見した経済学者のパレートの名前を取ってパレートの法則というそうです。2対6対2の法則と呼ばれることもあるそうですが、この2対6対2、例えば働きあり、みんなよく働いているようですが実はそうでないんですね。2割のよく働くアリが8割の食料を集めているそうです。あとの6割はぼちぼち働くアリ、あとの2割は全く怠け者のアリだそうですよ。じゃあよく働くアリばっかりを集めて別のコミュニティを作ると、やっぱりその中でも2割が働き、6割がぼちぼちで、あとの2割が怠けるそうなんですね。これパレートの法則は自然の法則で、自然の摂理だそうなんです。手に持ってるボールを離すと下に落ちるのと同じ自然の摂理だそうですよ。もっと例えると、高校に入学したばかりの学生さん、みんな同じ学力でも卒業するときにはよく勉強ができていい大学に進学した生徒さんが2割、ぼちぼち勉強ができるのが6割、怠け者が2割となるそうですね。そこでこの法則を頭に置いておいて、この法則を知っていたら人間関係が楽になるっていうんですね。っていうのは、嫌だなと思う人が反対側の人になるからですね。というのは、この法則だと自分の意見が合う人が2人いるとすれば、自分の意見の合わない人は2人ということですね。また例えば食べ物を残さない、それはいけないっていう人が2割、いやいや無理して食べなくてもっていう人が2割、どっちでもいいじゃんっていう人が6割っていうのが、2対6対2の法則で、自然の摂理でもあり、世の中のバランスが取れてるっていうふうなことなんですね。これに逆ろうとすると人間関係がしんどくなります。自分を嫌う人がいても気にすることはないのですね。なぜなら、自分に好意を持っている人も2人くらいいれば、自分を嫌う人も2人くらいおり、どちらでもない人が6人いるというわけですから。これを誰からも嫌われたくないと八方美人になると、かえって自分にストレスがたまりね、不自然になるんですね。だから2対6対2の法則を知っていれば、一部の人から嫌われてもそれは自然の摂理だと思うと、自分の個性をもっと大事にできる、我慢しなくていい。嫌な人にあの人を変えようなんて無理ですからね。なぜなら2対6対2のバランスがあるからです。毒蛇に会った時に牙を抜いてやろうと思わずに、そーっと逃げようが賢明。これと同じで、嫌な人に対してはどうにか変えてやろうっていうんじゃなくて、そーっと距離を置くのが賢明なのかもしれませんね。さあ、まとめてみましょう。この2対6対2の摂理、パレートの法則は自然の摂理だということ。そして3つにまとめました。1番、意見が合わない人は反対側の人、意見の違う人と言い争ってもエネルギーの無駄です。反対意見を言う人は必ず出てくるものです。そして2番、自分を嫌う人も反対側の人、誰からも嫌われたくないと思うのは無理です。素直に個性を出した方が賢明ですね。そして3番、嫌な人も反対側の人、相手は変えられないので変えようとしない、距離を置くことで自分にストレスがたまらない、こんなものでしょうかね。そして人は反対側の、意見を言う人の方を見てしまう傾向があるんですね。これはね、ネガティビティバイアスといって、ネガティブのことにね、過剰に反応してしまう人間のサバイバルメカニズムの一つだそうなんですね。一見厄介なバイアスなんですけれども、これはもともと私たちが生き延びるために存在するものだそうなんですね。なぜなら、危険や害となるものに注意を払ってしっかりと記憶に、留めておく、それらを避けることを促すことが、ネガティビティバイアスというふうなことの目的だそうなんですね。まあ、反対側の意見をこう見るのではなくね、いい方のにというふうなところにね、目を向けることでちょっと生きやすくなるんじゃないかなというふうに、思いました。今日の放送では、仏教の教えや自然の法則から人間関係を少し楽にするヒントをお話ししました。 全員に好かれることはないというホック行の言葉。過去にも今にも未来にも皆にてそしる人もなく、皆にて褒る人もなし。そして2対6対2という自然の摂理、パレートの法則ですね。そして白隠禅師の法相化。どれも人との関わりで疲れた心に優しく風を通してくれる言葉ですね。そして、ネガティビティバイアスといって、人はどうしても反対側の2割に目を向けてしまいがちですけれども、でも味方になってくれる2割も必ず自分の周りにはいるということですね。パレートの法則を知っているだけで人間関係がぐっと楽になりますね。誰からも好かれようとするのは自然の摂理に逆らうこと。反対意見の人に無理に歩み寄ろうとすると疲弊します。毒蛇に会った時に牙を抜こうとするのではなくて、静かに距離を取るのが賢明になるのと同じですね。私たちが生きる現在は情報も人間関係もかつてないほど複雑になっています。 SNS では一瞬で意見が飛び交い、人との距離が近くなった分、心の距離がうまく取れずに悩むことも多いですよね。けれども今日お話ししたように、仏教の教えや自然の法則を見つめると、すべてのことにはもともと偏りや揺らぎがあるとわかります。全員に好かれようとしなくてもいい、反対意見があるのも自然の摂理、そう思えたときに心はふっと軽くなります。そして秋の深まりの中で少し立ち止まり、自分の呼吸や心のリズムに心を傾ける。それだけで現在の私たちの心もまた自然とともに生きる感覚を取り戻せるのではないでしょうか。さて、ラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。今日のひとときがあなたの心を少しでも軽くしてくれたら嬉しいと思います。お相手は岡本美沙でした。それでは来週もこの時間に Love for All Things。